田斗司夫さんへのインタビュー、人間復権のための旅路、著書の花に合わんの誕生秘話というような話になると思いますが、花に合わんに込められた思いについて教えてください。
最初の家族が崩壊してですね、私の生活はどうしようもない石爆感に襲われていました。特に明かりの消えた帰宅は耐えられなくなり、その頃からですね、夜の巷を徘徊し、坂でおたけてですね、鬱屈感を紛らわしていました。もったいないことをしましたね。金銭と時間を浪費してしまいました。ちょうどその時にですね、昭和の最後のボライハ作家と称されていた段和夫さんがおりましたが、段和夫さん の本を手に取って読んだのが律子、その愛、その死という本でした。人を愛するということはどういうことか、愛する人を失った時の精神軸の立ち位置、それと残された子供との向き合い方、何度も読み返しながら涙を流していました。
この、まあ、昇進時代と言っていいのか、その時に福岡も訪ねますね。それは どのようなこう旅だったんでしょうか。
段和夫さんのですね、その墓地は福岡県の柳川市、いわゆる水郷の柳川市にあります。1983年の初夏でした。急にですね、段和夫の文学誕生の地で、そこの風に当たりたくなりました。福岡の友人の松尾さんにですね、電話をしたんです。そうすると彼から、40前の男の鑑賞旅行か、俺が案内するから我が家に一泊してゆっくりしろ。彼の案内で段和夫の墓地のある柳川市福厳寺にもお参りしました。糸島半島や晩年段和夫が暮らした別荘がある能古の島にも訪ねました。この道筋だったんだな。段和夫が律子の骨壺を腰にぶら下げ、息子の太郎を肩車しながら織田に向かったのは、私の骨は一体誰が拾ってくれるんだろうと、ふと頭をよぎりました。
この福岡県の朝倉市にあるその 城跡までその足を伸ばされたそうですが。
あ、そうです。松尾さんの先祖はですね、朝倉市の古い城、古城の秋月城の家老職を務めてたそうです。ぜひ我が松尾家のゆかりの秋月城市に案内したいと、その彼が言い出したんです。で、城を一めぐりしてですね、城跡を一めぐりして秋月城の黒門があるんですが、この黒門前で彼がですね、おい、よくあの木が告げたと、秋月が南限地だと教えられました。車の中で一句が思い浮かび、書き記したのが次の俳句です。黒髪に月を映して柘の櫛。そう、私がノートに書き記していると、おい、どれ見せろよ。じっと見ていてですね、おい、お前、惚れた女でもできたか。子供たちはどこに住んでるんだ。知らない。自分で訪ねてくるまで探さない約束になってるから。まあ、いい加減にもう子供のことなど忘れちまえ。彼が突然ですね、つぶやくように、親がいなくても子は育つ、親がいなければなお育つ。作家段和夫ゆかりの地を訪ねた旅を綴ったのが 花に合わんの波頭の章です。
この書簡本の編集作業が進められている中で、この本の題名ですね、それをめぐってこう運命的なこう出来事があったそうですが。
はい、1997年、花に合わんの編集作業がですね、編集者竹内恵子さんによって進められていました。彼女は波頭の章を読み進めるうちに、ある衝動に駆られたそうです。NHK スタジオで、段家蔵さんの娘さん、女優の段文美さんが、テレビ収録中との情報を得てですね、急いで彼女のマネージャーと連絡を取り、休憩中に会う機会を作ってもらいます。そして、波頭の章を持参してですね、段文美さんに目を通してもらったそうです。編集者の竹内さんは、段文美さんに懇願します。今、編集作業中の本の署名を花に合わんとしたい。ぜひお父さんの時世の子を使わせてほしい。喜んで承諾します。どうぞお使いください。花に合わんの署名はこうして出版されました。花に合わんの葉は段家蔵さんの時世句の旧仮名遣いをそのまま使わせてもらいました。もがり笛、幾夜もがらせ花に合わん。この句は段家蔵さんが九州大学923号室で肺がん治療で入院していた臨終前に色紙に残した句です。